よいよ深まる秋、風情があっていいですね。鬱血した関東方形のように色づく紅葉、病気で寝込んで膀胱がパンパンになった時に出るやたら泡立つ小便のようなビール、隣の部屋のおじいさんが孤独死した時、特殊清掃の人たちが撒いていた何か得体の知れない薬剤の緑色をした枝豆、大人の学校第219回、砂の粒赤なめの砂粒的北海道旅行の回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ、加藤大蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。本日はまた燻製を作って、燻製のジャガイモが成功して、ウイスキー飲みながらビンビンジャゾの赤なめと、
この前北海道に行った時に買ったチーズタルトが今喉に詰まってちょっとむせました。砂の粒です。
大丈夫ですか？チーズタルト、
はい、
粒さんといえばチーズ男ですからね。
そうです、
チーズにうるさいですね。あの燻製でチーズもまた今日もやったんですけど。
家で燻製を作るんですか？
そうなんですよ、燻製作ってるんですよ、よく。
どこで？家の、
まあお家だったり、あの外だったり。
へ
ー、なんかね、
こんな煙出してもいいとこあるんですか？
でも煙ほとんど出ないんですよ。なんでかっていうと、燻製って、
うん、
そのチップを燃やして、うん、その煙を、うん、その食べ物に対して、なんていうか、
はい、
煙の香りを密着させるわけじゃないですか。
うん、
煙が外に逃げてったらダメなんで、
うん、
煙はその容器の中というか、
うん、
調理器具の中にしかいないんですよ。
あ、そうなんですか。
まあもちろん最初にね、あのカパカパカパって言って煙が出てきたなと思ったらもう火消すので、
うん、
その目印の煙っていうのは最初に出てきちゃいますけど、
うん、
あとはもうチーズに吸収されます。
そういう専用の器具があるんですか？
専用の器具っていうのをは売ってるんですが、僕はあの燻製初心者なので、
はい、
何かのサイトで見たんですけど、100均のもので燻製ができますみたいなものを見つけて、それを早速真似して、それ以来1ヶ月ぐらい燻製をやってます。
今まで。じゃあランキングお願いします。
ランキング
第3位から。
3位、
はい、
ベーコン。
ベーコン。
ベーコンですね。
ベーコンの燻製の魅力とは？
ベーコン自身が多分豚肉を燻製にしたやつだと思うんですけど、
うん、
ベーコンの良きところが、モアになるっていうんですか？モア。
ああ、うん、もっと出るってこと？
もっと出ますし、
おお。
僕がやってるのはベーコンをスライスして一口サイズにしてから燻製してるんですけど、
うん、
まあ燻製って結局その表面にしかつかないじゃないですか、燻製の煙っていうのは、
うん、
だからなるべくね、その食べるもののサイズを小さくして、
うん、
表面積をなるべく作って、
うん、
やると美味しいなと思ってですね。
うん、銀のさじで、
はい、
ましたね、ベーコンを。
銀のさじっていうのは、あの調理学校かなんかに行く漫画でしたっけ？農学校だっけ？
そうそう、農業学校、畜、
あ、
だっけ、家畜とか。
はいはいはいはい。
うん、
そう。
あれ面白いですね。
そうですね、アニメでもやってまして、アニメは見ました。
そうそう、そうそう、私も今、はい、アニメ途中まで見たんですけど。
ああ、いいですよね。ああいうのいいですよね。
ああ、いいよね。
あのね、
そう、
前回メール、前回もメールいただいてる体調の悪い隊長さんっていう方いらっしゃいますよね。
はい。
ツイッターでまあフォローさせていただいてるんで記事たまに見るんですけど、
はい。
なんかね、鹿肉とかいろんなもの燻製にしてやってるんですよ。漁っていうか狩りをしてたりするのかな、趣味で。
どちらの方ですか。
あ、わかんない。お住まいはわかりません。
さあ、では第2位。
はい。第2位は、チーズです。
チーズはどんなチーズを燻製にするんですか。
これが、基本的には 6P チーズ最初やってたんですが、プレーンな味ね。
はい。はい、
その後、切れてるスライスチーズでもやりました。
うん。
で、今日はキャンディーチーズ。
うん。
キャンディーチーズって、まあ、チーズに詳しいそのつぶさんだったらわかるかもしれないですけど、多分説明必要ですよね。
まあ、雪印の。
雪印ですかね。
キャンディーみたいになってるやつですよね。
そうです。キャンディーみたいに全部個装されてるチーズ
ですね。はいはいはい。
それを今日選んだ理由っていうのは、やっぱり先ほど言った通り、
うん、
その燻製にするオブジェクトが小さければ小さいほど、
うん、
物に対しての面積の方が多くなるので、表面積の方が、
うんうんうん、
キャンディーチーズっていうのは結構小さいじゃないですか。親指を切ったぐらいのサイズですよね、
はい、はいは
い、いや中指を切ったぐらいのサイズって言った方がいいのかな、
うんうんうん、
男性の成人男性の中指、
ビー玉ぐらいですよね。
ビー玉、
はい、
ああかもしれない。まあまあそうですね、
うん、
そうか、砂の粒さんが言ってるのは丸いキャンディーチーズですね、
うん、じゃないのかな。
僕は円筒形のものを切ったようなキャンディーチーズでした。まあでもどっちでもいいんですよね。でも円、
うん、
球体の方がもしかしたらじゃない、面積は広いから、
うん、
そっちの方がいいですね。
キャンディーチーズって僕思い浮かぶのはそういう
な、
じゃなかったな、ねじって包装されてるようなやつ、はい、
そうですそうです。だから僕が今日やったキャンディーチーズもねじって包装されてるんですけど、それが球じゃなくて筒状というか柱状というか棒状のものを切った形です。
カルパスみたいな感じ。
そうですね。まあでも本当ちっちゃいですよ。カルパスは
もっと細いか、
細くて細長いじゃないですか。
うん。
じゃなくてその砂粒さんが想像している球体のサイズを単純に
指サックぐらいの感じだ。
指サックぐらいですね。
だからなるほど。
さっき言いましたけど、中指、成人男性の中指の第一関節までっていう感じですかね。うん
うん、
で、
チーズはね、絶対美味しい、ね。
チーズは絶対美味しい。なのに、うん、2位っていうのがね、ここが、まあ、味噌なんですよね。
1位に期待を持たせるね。
これは期待していいと思いますよ。
それでは発表していただきましょう、
はい、
赤なめ家で作っている燻製、第3位はベーコン、第2位はチーズ、
はい、
一番おいしい第1位の発表、ババン、
じゃがいもです。
ポテト、はあ、
いやポテト、
じゃがいもの燻製、
はい、ポテトの燻製、
うんうん、
想像できます？
ちょっと食べたことないですね。
食べたことないし、そんなのどういう感じなのかなっていう、見た目も思いつかないと思いますけど。
はい、思いつかないですね。
ポテトをスライス、まあ一応ね、生のまま燻製にするっていうとちょっと硬かったり、例えばじゃがいもって生で食べちゃいけないじゃないですか、
うんうん、
なので一応怖いんで軽くチンしますよね、
うんうん、
でまあある程度硬いまま、本当は硬いままギリギリ食べられる硬さぐらいまでチンしたとして、
うん、
まあ茹でてもいいんですけど、それをスライスしたものに、うん、スライスしたものに、まあ味付けはまたこれも何でもいいです、醤油でもいいですし、
うん、
めんつゆでもいいですし、うちはだし醤油みたいのがあったんでだし醤油をかけたんですけど、
はい、
だし醤油をスライスしたじゃがいもにだし醤油をかけて、まあある程度浸すというか、
うん、
染み込むまで冷蔵庫でまあ1時間ぐらいですか、
うんうん、
置いておいて、
うん、
それを燻製にしたんですよ、
うん、
あのね、イメージで言うと 燻製にすると周りが煙を吸ってちょっと硬くなるんで、
うん、
揚げてないフライドポテトっていうんですかね、
美味しそうだね。
分厚いポテトチップスというんでしょうか、
うん、
これがうまい。
これ美味しそうだな。
ぜひね、砂の粒さんも赤波駅に来た時は、うん、事前に言ってくれば作っておきますんで。
ああ、
はい、
ありがとうございます。
またなんか
燻製のチップっていうのは、はい、どこで買ったんですか？
ホームセンターです。
おー、それって大量に買わなきゃいけないの？
いや、そんなことないです。だってチップ500円で1パックだったか300円で1パックだったか分かんないですけど、
あ、
うん、想像するとすると、まあ、燻製する機械がもうすでに 100円ショップで買った丸いボールを2個買って、
うんうん、
それをなんだ使ってるだけなんで、すごくちっちゃいんですよね。だからね、そのチップっていうと、言いにくいけど、
うん、
お葬式のお焼香みたいなのあるじゃないですか。なんか、あの時一つまみつまみますよね、
うん
うん、あれを3つまみぐらい一回に使うのが、そうそうそう。
ん？で、どこに火つけるの？チップ自体に火つけるの？
あのね、仕組みを言うと、うん、まず一番下からカセットコンロ、
うん、
でその上に15センチか20センチ直径ぐらいのボール、
うん
うん、その中にアルミホイルをちょっと敷きます、
うん
その上に3つまみぐらいのチップ、
うん、
でその上にそこからちょっとなんていうんだろうな、距離が取れるぐらいの網、
あ、
網も100均で買いました。
お、
だから20センチ径のボールがあるとしたら15センチ径ぐらいの。
ボールってボールの材質なんですか？
ステンレス、アルミ、ステンレス。
そこにじゃ直で火かけるってこと？
そう、直で火かけます。だからそこにアルミホイルを一回敷いてチップを置くのは、
うん、
チップがそんなに焦げないように置いてるわけですね、多分。直火にならないように。
うんうんうん。うん、そしたら煙出てくるんですか？
で、その上に、その網の上に物を、オブジェクトというか、その食べるものを置きますよね。
はいはいはい。
でもう一個買った同じ径のボールをかぶせます。
ああ
宇宙船のようになります。ナメック製の、
うん、
そして火をかけて、
うん、
さっき言った通り煙が一回吹き出したら、
うん、
弱火にします、
うん、
7分弱火のまま置きます、
うん、
で7分置いたらあと残り10分、
うん、
火を消した状態で、
うん、
なんだろう、煙がその物に吸い込まれていくというか、なんていうんですかね、蒸着していくというか、
うん、それだけ時間は、
それだけです。
ああそうなんだ、そんな早いんだ。
そうそうそうそう、だから手軽でしょ。
そうですね、それはじゃあもう晩ご飯の準備でできますね。
そうです。で、まあ、おかずにするにはちょっと量が少ないし、
うん、
味が濃すぎるっていうのがあるんで、
うん、
まあ、おつまみにしかしてないですけど、
うん、
なんかね、お客さんがあった時に、
うん、
ちょこっと出すにはいいものじゃないですか。
ああそうですね。まあ赤鍋系らしい感じもしますね、非常に。なんか手作りの、
はい、
手作りのまたレパートリーが。
そうなんです。まあしばらくね、焼き鳥はやってないんですけど、一回ハマるとしばらくやってすぐ飽きちゃいますよね。
そうですね。
そうなんですよ。
うちもなんか僕じゃないけど豆乳を随分妻が一時期凝って、
はい。
なんか高い機械買って作ってましたけど今もう。
豆乳を作る？
そうそう豆乳を。
豆をじゃあ。 自分で選んできた豆を、
そうですそうです、ミキサーみたいな機械があって、
はいはいはいはい、
豆乳専用の機械があって、
あ、油とその豆乳と分離させるみたいな、
うん、そうそうそう、
へえ、
結構安くなかったと思うよあれ。
ああ、でもやりだしたらまあハマりそうですよね。
そうだね。
だって いろんな豆を使って、例えば大豆の豆乳とか、
うん、
グリーンピースの豆乳とか、
やろうと思えば何でもできるんだろう。
枝豆の豆乳とか、
うん、
ああ、それはちょっとなんか広がりがあっていいですね。
もしよかったらレパートで、
はい、ただその豆乳の機械にその投資をするっていうのがちょっとね。
そうだよね、これは多分他のものでは代用難しいと思う。
そう、結局一時期しかやらないからなっていう。
そうそう、
一時期あれですよ、盛岡冷麺の麺作りにもハマってましたよ。
一瞬
の、そうなの、
4回作ったかなっていう感じで、ね、もううまくいかなくて。
手で打つんですかそれ。
手で打ったね。
なんで盛岡冷麺うどんとかじゃ
ない。僕冷麺好きなんですよ、あれ硬くて、あのゴムみたいな麺が自分で作れたら、冷麺食べ放題じゃんって思いますよね、作れたとしたら。
作った分だけ食べれるけどね、食べ放題。
そうそうそう、だけど作った分だけあんま食べたくないなっていう程度の麺しか作れなかったんで、結局
なんか
収縮していったというか。
帽子は、
はい、
かかったんですか、金かかったんですか。
お金は、強力粉と塩だけで作ってたのかな。
ああ、じゃあ別に設備はいらない。
あの麺を切るのに包丁じゃ切れなかったんで、あのピザ切り用の、なんていうんですか、
そんな硬いの。
違う、包丁だとさ、違う、あのね、
あ、それも長さが足りない。
思い出しましたけど、その強力粉を水と塩で確か練っていって、どんどんその生地を作っていくんですけど、そこに粉をまぶして、強力粉をまぶして、最後なんだ、手にベタベタつかないようにするんですよ、周りの表面を。まあそのピザの生地みたいなのを想像してほしいんですけど、で包丁でどんどん切っていけばいいんですけど、包丁で切るときにその面を太くするんだったら結構包丁で切れるんですけど、やっぱ喉越しよくするために普通の盛岡冷麺ぐらい細くしようとすると、包丁で切った断面が粉入ってないじゃないですか、もちろん。
ああ、はいはい、
包丁についてきちゃって、もうベタベタベタベタ、もう、ね、包丁で切れきれなかったんですよね、全然。
なるほど。
ということで登場したのがピザカッターみたいな。
ああ、なるほど。
あの回転刃のあれを100円、100均で買って。
盛岡冷麺って透明の麺のやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。
おお、食べたことないな、多分。ああ、じゃあ韓国冷麺と何が違うの。
韓国冷麺は腰はなんか一緒だけど、なんかもっと細くてあれですよね。腰、盛岡冷麺って本当ね、ゴム食ってるみたいな。
それは好きなんだ。
僕好きですね。
今も
好き。今この話して久しぶりに食べたくなったんで。
そんな、だって簡単に食べられないでしょ。そんな、だってどこでも売ってるもんじゃなくない。
スーパーで2店舗に1店舗は売ってるんじゃないの。
あ、でもやっぱそのぐらいの確率なんだ。
ただ2玉入りで3、400円とかしちゃうんで。
残す。
そうなんですよね。
そう、冷麺か。そうですか。
僕は変質的に好きなものはもうずっと好きなんですよね。こんにゃくとか。
こんにゃくじゃない。
まあそれ昔から言われますけど、こんにゃくですよ。玉こんにゃくをこの間。
それは玉があるからこんにゃくでしょ。
玉こんにゃく？こんにゃく？
こんにゃくじゃない。
こんにゃくって、うん、まあそれの方が多いらしいですけどね。
あ、そうか。
こんにゃくだよって妻が言ってますけど、こんにゃく？
でしょ？
こんにゃく？
君はこんにゃく、金魚みたいな言い方してるよ。
金魚、そうだよ、そう、金魚、こんにゃく。 じゃあこの話はちょっとキリがないんで最後に一つ言いますけど、
はい、燻製の話、
あなたが中学生じゃないや、あなたの実家のある町、
はい、
私の今住んでいる、私の息子が通っている幼稚園がある町、
はいはいはい、
ね、何々町っていうのがありますよね、
はい、
あそこの町のお祭りが今年もありまして、
夏の、
夏のお祭りですね、
はいはいはい、
あの僕たちが知ってる雄家夫妻にあったんですよね、
うん、
UG、
うんうん、分かった、
はい、まああったんですけど息子と行ったんですよ、
はい、
息子も玉こんにゃくが好きで、100円のその町内会で売ってる玉こんにゃくを1日3本ぐらい2人で食いましたね
いいですね、それをなんか写真撮った、うん、2人で
写真、うん、玉こんにゃくの写真あるかもしれないんで、あの、
あ、それは微笑ましくてい
い、はい、
そんな、あ、でもうちの妻もこんにゃく好きですね、
あ、じゃあ台湾では玉こんにゃくないでしょ？
いや、あるよ。あのね、魔の芋って書くんだよ、こんにゃくって。
魔の芋？
魔法の魔。
あ、そうなんですか、うん、それハマっちゃうから。麻薬みたいな。
台湾はわかんないな。なんかでも昔から好きみたいだけど。
でも玉こんにゃくはないんでしょ？
玉のは多分ないと思うよ。
ああ、じゃあ日本に来た時ぜひ食べてもらいたいですね。
うん、
玉こんにゃくはスーパーに大体売ってるんで、
グミバリにまとめ買いしちゃうんだよ、
うん、
豆腐売り場で、
豆腐売り場じゃないです、こんにゃく売り場
白滝とかというところ、
そうそうそうそう、
ああ
、あとね、
玉こんにゃくはあれですか、七味唐辛子で味付いてるんですか、
七味唐辛子じゃない、それは僕の母親特製の雷こんにゃくですよねそれは四角いこんにゃくに、それは普通の雑巾色したこんにゃくに、うん、を角切りサイコロ型に切って、うん、
はい、
網目みたいな切れ目を入れて、
はい、
それを唐辛子とごま油で、
うん、
フライパンで炒めたやつが雷こんにゃくです。
うーん、玉こんにゃくってのは白いのかな、
あ、もともと白いやつで、麺つゆを煮込んだやつみたいなものに、で、ちょっとぐつっと煮込んだようなものが、棒で刺してある、団子みたいになってるような、こんにゃくですよ。
そんなのが町内会の屋台に売ってたんだ。
毎年売ってますよ。去年もたくさん食べましたもん。
そうなの？
そうそう
そう。そんなお祭りでおなじみだっけ、玉こんにゃくって。
あなたの町の町内会ではおなじみなんじゃないですか？
聞いたことないわ。
あ、山形名物なんですよ、玉こんにゃくって。そういえば、
ああ、
そこからなんか送ってきてるみたいなこと書いてあった気がしますよ。だ、山形を出てきて柏市の松葉町に住み着いた人が、
ああ、
毎年そこで
一発当てようと、
一発当てようとっていうか、1個100円だから、1個っていうか3個一口で100円だから、当てるも何もないけど町内会の他の人たちが、あ、それいいって言って、もう10年ぐらい続けてるんじゃないですか、玉こんにゃく。
ああ、それすごいな。
うん、いや、いいです。
俺じゃ10年ぐらい行ってないんだな、あの祭りに。
多分行ってない。
子供の頃、毎年行ってましたけど、玉こんにゃくなんて行ったことないよ。
盆踊りをする周りで、あの町内会のテントが立ってますよね。
ああ、白いテントの
方
ね。
そうそうそうそうそう、あれで、まあ、2年しか行ってないかもしれないですけど、同じ位置にで玉こんにゃくを食べましたよ。うん、並木内側
行列ですか？
全然行列できてないですけど
そうですか。
やっぱね、フランクフルトの方が行列できます。
ああ、お祭りらしいね。
そうそうそう。で、玉こんにゃくはやっぱ山形の名物なんですけど、
うん、
さっきなんか北海道の食べ物を食べてたって言ってましたよね。
はいはいはいはい。
何食べてたって言いました？
北海道多分食べてた。ああ、チーズタルト。
はいはい。
そうそうそう。北海道行ったんですよ。
北海道行ったんですか？
北海道行きましたよ。
日本の？
北海道。そうだよ。北海道。
あなた中国に住んでるんですよね。
去年も行ったんですけど。 北海道良かったから去年なんか毎年行きたいねって話で。
奥さんとですか？
今回は奥さんと、あ、はい、去年は2人で行ったんだけど、はい、今回は奥さんとあとバンドメンバーも一緒に4人で行きました。
ハッピーバースデーズのメンバーと奥さんと。
そうですよ、
4人で。
そうよ、
中国から。
そうよ、飛行機に乗って、
飛行機に乗って
旭川に降り立ち。
旭川？
うん、
北海道の。
そうですよ。
そしてどうしたんですか？
ねえねえ、猫好きさん、猫のしっぽポッドキャストって何からできてるの？
ね、2人のゆるい雑談が 35% と、リスナーさんのお酒のお話や近況報告が 50% と、ダイエットの話が 10% かな。
あれ、猫の話は
残り 5% で。
だから尻尾なのか。
猫の尻尾は毎週日曜日と月曜日の朝に2回分けて配信してます。せーの、次回も聞いてくださいね。
今回はね、もう台風がさ、
うん、
よかったでしょう。北海道、
北海道だって直撃で、なんか今もなんだ、さっきのニュースでやってましたけど、タクシーが全然仕事にならないかったみたいなこと言ってましたよ。
いろんな、なんか国道が封鎖されてるところが多くて、
うん、
まあまあでも私たち行った時は、
はい、
あのよく天気まあまあ良かったんですけど、
はいはいはい、何日間で行ったんですか？
1週間ですね。
1週間、
うん、で旭川空港に降りて、
はい、
車借りて、
はい、
旭川からさっきの銀のサジの町帯広、
はいはいはい、
行って、で帯広から阿寒湖。
あ、阿寒湖。
うん、阿寒湖行って。
私は行ったことありますよ、阿寒湖。
あ、本当？
仕事で。
仕事で。あんとこ行くの？
仕事で行ったので。
うん、
あれ、ちょっと僕今地図見てるんですけど、
うん、
旭川空港に行った理由っていうのはなんで旭川だったんですか？
旭山動物園に行きたかったから。
ああ、そうだ、砂の粒さんといえば動物園ですもんね。
そう、好きなんですよ。
そうだ、
旭山動物園に旭川で2泊、
はい、
まあ、1日目は夕方着いたから、
はい、
で飲んで、
はい、
でその次の日に旭山動物園へ行って、
はい、北上したって感じですか？
空港から動物園は北上かな、
うん、そうです
ね、少しだよ、もう1時間ぐらいだけどね、
はいはい、
でそこで夜私あのシン・ゴジラ見に行って。
せっかく日本に来たのに。
だって映画見たいじゃん。
あ、そうですか。
うん、俺、まあ、君の名はかシン・ゴジラ、絶対どっちか見ようと思ってて。
はあ、まあ、シン・ゴジラ僕も見たんですけどね。
俺の世代としてはシン・ゴジラだろうなと思ってシン・ゴジラを見て、うん、
はい、
まあ、そう、夜別行動だったんで、うちらその日
4人とも。
あとその時はあの1人女の子のバンドメンバーまだ到着してなくって、
はいはい
はい、3人で、俺映画見たいっつって、
はい、
飯食った後ね、ジンギスカン食った後に、
はい、
大体8時半ぐらいだったんだわ、
はい、
で俺映画見たいって言って、
はい、
でうち の, あそのバンドのドラムの、
はい、さ、
年上の男の人は乗りたいって言って、
はい、
でうちの妻はパチンコしたいって言って、で見事にバラバラだから、
はい、
じゃあもうこの際ベースコードだねって言って、
うん、
でじゃあ今から 2,3 時間ベースコードって言って、で俺はイオンに行って。
いいですね、それは、うん、
そうそう、まあ、まあそれはもう全部合うわけないもんね、しょうがないよね。
いや、合うわけないのにあのみんなわざわざ合わせようとするじゃないですか、
うん、そうするとさ、
そう、
愉快なことにはならないじゃない。
ならないならない、絶対その、そうそう、旅の思い出なんてあの時不満だったとかっていうことになるわけじゃないですか。
そうそうそう、そうよ、だから別に無理に合わせる必要ないのよ。
ねえ、なんか一緒に
仕事じゃないんだしさ、
飯に行って、そのメニュー頼むのはちょっとおかしいみたいなこと言って、
そう、
それが何年間も心に残ってたりするような人もいるわけですよ。
そう。まあ、そう。まあ、結果的に別行動が良かったなっていう話でね。
はい。はい、
で、その次の日は、移動ですよ。で、移動で、本当は、はい、なんだっけな、層雲峡って、旭川の、
はい。
東、まあ、ちょっと南東側、
はい、
三国峠と層雲峡っていうところがあるはずなの山、
うん、
そこ高速じゃない国道かな、はい、でそこ通れる予定が三国峠がもう台風でダメだったんですよ、
はいはいはい、
だから国道何号線がちょっと忘れたけど別の道使って3時間ぐらいかかって帯広へ行ったんです。
帯広っていうのは
もうあなただってほら、あれ、雲海見たって言ったじゃん。雲海の近くじゃない？
トマムは、帯広なんですかね。
近いと思うよ。
うん。そうみたいですね。
え、じゃあ帯広で泊まったの？
いや、トマムに泊まってました。
ああ、そうか、うん。で、帯広行って、で、そこで、うちの、その、ドラムのバンドメンバーの人はちょっと東京の人なんですけど東京に一回帰んなきゃいけないって言って、
おお、え、5日間も行ったんでしたっけ？
1週間、うん、
でそこからはい、
家庭の用事があって東京にそこから十勝帯広空港から帰ったんだよ。帰ったっていうかまあ東京に行ったんだ、
はいはいはい、
でそこから2人になって、うん、うちの妻でそれから帯広では普通に回転寿司食って、
はいはい、
その後次阿寒湖に行きます。
ああ
阿寒湖はまあ
来ましたね。ちょっと待ってください。
はいはい。
運転する人いなくなっちゃったじゃないですか。
あ、運転はね僕とあとうちの妻も、
はい、
JAF で、
はい、
旭川の JAF に1日目に行って台湾の免許証に日本語の翻訳文をつければ運転できるんですよ台湾人も。
へえ、それは台湾の人限定、うん、っていうか、
中国大陸だとまた違うルール、うん、多分国際免許証を取らなきゃいけないかな。台湾だと日本語の翻訳文だけで OK っていうルールがあって。
へえ、そんなのあるんだ。
そう、それまあ便利でさ、うん、でほら、うちの妻酒飲まないから、
うん、
でうちらみんな飲むから
もう、あとあなた運転はダメなんじゃないですか。
まあ大丈夫ですよ。もうまあ、うん、去年ずっと国会で運転してたし。
へえ、
うん、大丈夫で
阿寒湖行ったわけですね。ちなみに阿寒湖僕がさっき行ったって言いましたけど、
うん、
その時は何空港だ、釧路空港かな、
うん、
釧路って空港あります？
あらら、
多分それが最寄りだと思うんでそこだったと思
う
んですけど。
そうだろうね。
阿寒湖に行くのにまあ、うん、どこから行っても同じでしょうけど国道をずっと走る
わけですね。そう人走る。
現地の車のその速度とかも広いですよね。その法定速度はまあ大体オーバーしてると思うんですけど、
はいはい、
それでずっとまっすぐ走っていくと、まあ、
うん、
いろんな景色がまあ目に入ってくるわけですが、
うんうんうん、
本当に山抜けて町で山行って町というかそんな感じですよね。
はい。
で阿寒湖に近づいていくと、
うん、
僕気づいたんですけど、
うん、
寿司ラーメンっていう上りが結構見受けられて。
そうだったかな。
それはそうかい。見てきてほしかったんだよな。
何？
なんかね、僕ちょうどその仕事の時に移動してた時が昼だったんで、
うん、
お昼ご飯食べてから阿寒湖に着く予定だったんですね。
はい。
で移動中にその何軒もラーメン寿司って書いてあるんで、
は
あ、何なんだろうなと思いながら、まあ僕ラーメン好きなんで。ラーメンを食べようと思ってそういうお店入るんですけど、
はいはい、
僕たちが知ってるラーメン屋の装いではなく、
うん、
どっちかっていうと寿司屋みたいな装い、割烹みたいな装いなんですよ、うん、見た目でいうとカウンターがあって、うん、寿司ネタが並んでる、なんていうんですか、寿司ケースっていうんですか、ガラス張りの、うん、が目の前に置いてあるところからラーメン出てくるんですよ。
はあ、
ラーメン屋さんなのかなと思いきや、 メニュー見ると、
うん、
ラーメンセットって言ってラーメンプラス寿司3貫ついてくるんですよ。
わ、知らないわ、何それ変なので
、僕はそこにもちろん一食しか食わなかったんでそこにしか行ってないんですけど、だからさっきまでのその上りの秘密はもしかしたらこの辺は寿司屋ばっかりなんだけど、
うん、
お昼はラーメンを出して、
うん、
ただメインであるお寿司もセットで出すよっていうところなのかな、うん、どっちも美味しかったですしね、寿司もラーメンも。
そういう店はいっぱいあるの？
結構いっぱい並んでたんですよ。並んでたっていうか、まあそのね、あの広いからそんなに隣接はしてないですよ。
どっちに近い？阿寒湖に近い？釧路に近い？
だから釧路から行って阿寒湖の方に走ってったんですけど、
うん、
一通り落ち着いてから、
うん、
いや落ち着いてからって言っても阿寒湖に近づいていくとほとんどもう山道になるじゃないですか、
ね、うんうん、もう店なんかある雰囲気じゃないよ。
そうですけど、うん、釧路空港のそばで僕の性格上ですけど、ついてすぐ食うとは思えなくて、
はいはい、
ある程度あこの道でもうまっすぐ行って大丈夫だな、ナビでもう何時間って出してるから大丈夫だなってなってから食べると思うんで、
はあはあ、
多分本当に中間ぐらい、地図で見るとちょうどね274号と240号っていう国道が交差してる場所があったりするんで、
うん、
まあ確実にそことは言えないですけど、その辺は多分栄えてそうじゃないですか、
うん、栄えて
るというか、まあ店とか住宅というかはあると思うんで、その辺じゃないかなと思うんですけど、
通ってないかもね。俺だって帯広から行ってるし、
うん、そうですね、全然ルートは違うんですけど、ただねえ、いやこの辺なのか、北海道ではそういうのがたくさんあるのかなって、
うーん、ちょっと初めて。
ああ、
あでも阿寒湖のあのアイヌの店で、
はい、
鹿の肉を食べましたよ。
いいですね。
鹿の肉さ、
はい、
あの結構北海道いろんなところであるじゃないですか。
はい、
で美瑛の方で、
はい、
美瑛で一回鹿の肉カレーだかラーメンだかを去年食べて、それ全然風呂まさまさで美味しくなかったんだけど、
はいはい、
アイヌの人が焼くのはうまかったよ。すごいうまかった、うん、
アイヌ
新鮮さが全然違う。
なんかアイヌ博物館とかありますよね、確かね。
そうそうそう、アイヌ、夜阿寒湖一通り見て、
うん、
夜は松明行進が、
ね、はいはいはい、
でその後アイヌのなんかなんていうのかな、あの民族用品、
はい、はいはいはい、
民芸品を売ってる店がバーってあって、そこ全部アイヌ人なんだよね。
はいはい、はい、
で奥になんていうの、公民館みたいなところがあって、
うん、
そこでアイヌのショーをやるんだよね、30分ぐらい、はいはい、で全部見てきて、
はい、
でアイヌのダンスと、
はいはいはい、
アイヌの歌みたいなのを、
へえ、
一緒に踊って、うん、濃ゆい濃ゆい日だったね、その日。
ちなみにどこに泊まったんですか、ホテル？
民宿です。
ああ、そうですか、
うん、そう、あのホテルもいっぱいあって、民宿、お土産の中に民宿が1個あって、そこ民宿、温泉民宿があって、
はいはい、
で、うん、普通の座敷のとこだったけど、温泉が
良かったですね。温泉民宿、霧ですかね。
あ、そう、霧霧、そうだよ、
して
楽天で見た。
いや、あの地図を今見てるだけなんですけど。
ああ、そうですか。
多分その向かいの、向かいじゃないな。
でも向かい、蓮向かい、いっぱいホテルあったよ。
そうですよね、まあ、その辺のホテルだったなと思っただけ、
う
ん、
ああ、そうですか、そうですか。
あ、違いますね、違いました。
あ、そう、
うん、もうちょっと違いました。
で阿寒湖、
はい、
終わって、で次の日は、次はその東京から戻ってくるんですよ。
ああ、
ラムの人が。
はいはいはい。
で、あと、もう一人の女の子のメンバーも、
はい、
羽田経由で来るんですよ。
はいはいはい、
同じ飛行機で。で釧路空港まで迎えに行ったの。
あ、じゃあ釧路空港の方に行ったんだ。
そうそう、行った行った。
じゃあその道で出てたんじゃないですか。
かもしれない、かもしれない。でも俺が覚えてるのは牧場がいっぱいあったってことしか覚えてないな。
そうか。あ、まあ牧場もありましたね。うん。
うん、
ただね、移動だけでもう3時間とかかかりますからね。
そうだね。でも普通じゃないよね、あの移動は。
普通じゃないって、まあ北海道の人からしたら見たらね、それが普通なんでしょうけど、僕たちの感覚で言ったら、
その苦痛じゃないのね。その
苦痛じゃないの。はいはい。
苦しくない。
いや、そう思います。
うん。
すごく楽しい。だってどこに泊まって。なんだ放置してちょっと探検しようがなんかどこでもなんか遊べそうっていう、そうそうそうそう、
大丈夫だもんね。
うん、
褒めるとこで困ることなんかないからね。
そうだよね。うん、そう で釧路に
釧路に迎えに行き合流して、
はいはい、
でトウモロコシをみんな食べてるんですよ、
北海道では。
そうそうそう、はい、で食べてるっていうか、まあ有名じゃないですか、一応トウキビ、
うんうん、
でプラノとか美瑛の方でピュアホワイトっていう品種の白いトウモロコシがあって、
はい、
で生で食べられるのね。
トウモロコシって生で食べれないの、もともと
よく考えたら。あんまり生で食べないんじゃないの、みんなだってふかして食べるんじゃないの。
そうか、
うん、
確かに。
そうで、私トウモロコシの味とか別に嫌いじゃないし、コーンポタージュとか好きなんだけど、
はいはい、
あのトウモロコシをあのまま茹でたりなんだり焼いたりしてこうかじるじゃないですか、
はいはい、
かじ前歯使ってこう食べていくでしょう。
前歯で一個ずつ、ちょっと一列ずつぐらい。
あ、そうそうそう、あれが僕、
うん、
ちょっと好きじゃないんですよ。例えばハンバーグとかの付け合わせに、
はい、
一粒一粒になってるやつあるじゃない。
ああ、はいはい、
あれとかはいいんだけど、なんか子供の頃に、
うん、
あの近所の友達の家に、はい、家に行って出されたおやつが、
はい、
うちって、
はい、
なんかちょっとハイカラじゃないけどクッキーとか、うん、なんかなんつのチョコレートとかがおやつだったりしたんだけども、その家はそうじゃなくて、うん、さつまいもとか、
あ、はいはいはい、
トウモロコシとか、そういう、
なんとなく分かりますよ。
あるじゃないですか、
あのおばあちゃん家的な。
そうそうそうそうそうそう、
うん、
そんな感じで、
うん、
それにちょっと俺抵抗感があった、
ね、あ、
でそんな中このその近所の家の子たちがトウモロコシにかじりついて、でその芯が残っていく様子を見てて、
はい、
ちょっと気持ち悪いに似た感情を覚えてしまってね、
はい、いや、まあまあ分からなくはないですよ、うん、なんか
それからコーンは別にいいんだけども、うん、ああやって食べるのは、
うん、
俺はちょっとできねえな、うん、まあ、やれと言われもちろんできなくはないけども、
うん、
進んでやりたくはないと思って、
うん、
今回の旅行でもこの僕以外の3人がまあ嬉しそうにトウモロコシをかじってるわけですよ。
え、今でも食べられないの、それ食べられないっていうわけじゃないでしょ、
うん、なんか、
うん、
したくないっていう感じがして。
あれでしょ、もうそれ幼稚園とかってこと。
そうそうそう、うん、
まあ
幼稚園、なんかそこでそういう
見下したんでしょ、その時に
見下したんだろう
ねどう考えても差別意識が生まれて
あるよね、
本当に。 そして見た目の汚さも相まって、
そう
不潔で
卑しい
食べ方を、
スイカとかあんまり好きじゃないんだよね、なんか
あのよだれ垂らしながら食べるところが不潔で卑しい身分のものが食べるものだろ
う
って、
うん、そう思う、得た否認どもめって思ってたのかもしれない。
まあでもそれに似た感覚が多分、ね、いや別にそれ悪いっていうか、まあ、悪いんでしょうけど、子供は思っちゃいますからね。
そうそうそう、
だって本当人ん家のさ汚い家とか行くと、
うん、
なんかそれでうわとは今言うからうわって言うんだけど、
うん、
何々くんちはなんかキッチンがベタベタしてるみたいな。
そうそう、なんかあとさ、なんか
ガラスのコップが白く、
ああそうそうそうそうそうそう、
ガラスのコップとかね、うん、
それとかさ、なんか、うん、あの何々くんちのトイレのドアは、
うん、
ケースのひらひらのカバーがついてるんでなんか握るのがちょっと気持ち悪いとかやったら。
そうですね、だからそれがだから彼のうちはすごく劣ってるとは思ってないだろうけど、
うん、
言葉では思ってないけど感覚としてはそういうふうに思ってる、
ね、残るよね、
うん。でコーン、せっかくそんな美味しいコーンをみんなバクバク食べてたのに食べなかった。
食ってて、でも俺もそれを説明したんですよ、私の今言ったようなことを、
はい、
こう幼少期にこういうのがあって、
はいはい、
全然何それみたいな、こんなに綺麗に食べれるよでこう芯を見せつけてくるんですよ、
はいはい、
食べ終わった後、
はいはいはい、
それは耐えられない
でもまあみんなその時はノリで見てたんでしょうけど、だってそれは聞きゃそう思いますよ。だってだから みんなが、
うん、
その食べた後のそのシーンって、
うん、
歯を全部抜いた後の歯茎みたいなもんじゃんみたい
なそうだよ、
なんかそういう風に見えるよね
そうだよ、
そんなの見せつけられたら
おえそれってさ、ヘッドボトルの回し飲みとかより全然卑劣な行為だと思わない
まあ今の話を聞いてるからね。
だってさ、もう、うん、このシーンのさ、うん、ありとあらゆる、
そう、舐め回して
歯と舌と唇が当たってるとかって思うとさ、うんうん、
それを見せつけてくるときに
こんなに綺麗だよって見せつけて、綺麗なわけない
よそんなに綺麗だよ、ニコってした時の歯にコーンの皮が挟まったりするわけです
。コーンの皮とか芯が挟まって
る。そうそうそうそう、
うん、やっぱちょっとその辺で、あの食べ物は。だから僕あのあれですよ、あの、はい、スイートコーン、そのラーメン屋のバイトでもほら、はい、缶詰で入ったじゃないですか、大きい。
そうですね。う
ん、あれとか開けてカパッと開けた時にコーンがいっぱい綺麗に見えるのがすごい好きだったけど。
うんうん、まあ本来はそういう風な感覚を持ってる人間の方がどっちかというと下げる。積まれて叱るべきだと思いますけどね、感覚としては。
私の感覚の人でしょ。
そうですそうですそうです、
そうそう
そう
そ
う、
それでいいと思うんだけど、
うん、
僕もどっかにねじ曲がってしまったので、これはまあしょうがない。
まあしょうがないですね、どこかしらそういうのは絶対あります。
そう、
あのね、仕事で、
うん、
この間ウェディングに関するみたいな仕事だったんですけど、お客さんがたくさん、お客さんっていうのはまあ、クライアント的な人、会社ですね、人たちがたくさんいた時に、まあ、靴を脱がないといけない場所があって、なんか普通にスーツ的なね服を着てるんですけど、
はい、
ストッキングとかタイツとかさ、足の指破けたらさ、うわーっと思っちゃうんですよね。
思うよね
、うん、あんだけ小学校の時は俺ら破けまくってたのにいや高校ぐらいまで多分破けてたんだろうと思うんだけど、やっぱ大人になってそんなね、見えないからって破けたやつ履いちゃダメって思っちゃうんだよね。
だからもう家帰ってきて、
うん、
もし破けてるやつなんて、もう絶対俺の靴下入れの中には一個もないから、
はい、
家帰ってきてでパッと足元見て、
うん、
ちょっとでもこれそろそろ、いや危ないなって思ったら、はい、すぐ捨てるでしょ。
ああ、
すぐ
捨てるけど、うん、靴下はそうですね。
そうですよね。
片や僕のボクサーブリーフ
ああ
ケツの穴が破けてるのに全然履いてますけど、
僕のボクサーブリーフも捨てるけどさ、穴が開いたらさすがに、
はい、
でもそのなんていうの、もう繊維が、
はい、
もうあとなんていうの、もうちょっともう指ちょっとつついたらペリッといきそうなやつって、
もう目近づけたら向こうが見えるぐらいって、
そうそうそうそうなんでああなるんだろうね。
あのね、その話だけど、
うん、
あの妻が言ってたんですけど、
うん、
なんかおならしまくると劣化早いらしい。
マジで？
なんか違った。
空気圧。
や、そうなのそれ。
嘘だろ。
いや、そうだと思う。だって私のパンツ、
口に
穴開いてないよ。
あ、そう。いや、妻が言ってたと思うんですけど。あの、
そんなわけないじゃん。
いや、あ、違うか。俺が言ってたってどっかで読んだのかな。あの、細菌が多いから、その繊維が、すごく、なんだ、布じゃないですか。布生地じゃないですか。その繊維が弱っていくんだって。人体の。
おならの。
違う、思い出した。汚れとか皮脂で。
ああ。
汚れっていうのは人体から出てくる皮脂ですよね。
はいはいはい。
その油が影響して、その布っていうのをどんどん弱めて、ダメージに。を与えていくらしいんです。
なるほど。
だから僕たちのボクサーブリーフはケツの穴のあたりからどんどん擦り切れていくんですよ。
ああ。そう、おなら関係あるので
、いや、俺がちょっと自分で言った話なのに曲解して理解していたんだと思うんですけど、
あ、
おならしまくってるとアナルの方から破けていくっていう、つまりなんか解き伏せるときにそれを使っちゃったのかもしれないですね。おならしてほしくなくて、あまりにおならおならの害がひどいんでやめてほしくて、
そんなことばっかりしてると
そうすぐ切れちゃうよ、
パンツが破れるよ、
そう、それを僕が自分で言ったのにそう理解しちゃったのかもしれない。
あ、
はい、
まあでも確かにおならがしょっちゅう当たってるのと当たってないのではやっぱり破れ方の、
そうですよね、
色も違うかもしれない、ね、
うん、だってその匂い菌にもいろいろその繊維を傷めるね要因が含まれてるかもしれないので。
おならでちょっと思い出したんだけどさ、はい、これ言ったことあるかな、ちょっと汚い話なんですけど、あの、
はい、まあ、汚い話なんですけどって前提、
まあ、決まってるけどね、
はい、
おならってさ小さい頃さ、はい、あのおならをしようとしてる時に、
はい、
俺頭の中であのよくさ漫画とかでさ、
はい、
あのいびきかいて寝てる人とかの、
うん、
鼻ちょうちんがあるじゃん、
あ、はいはいはい、
鼻からこうシャボン玉みたいなやつが、
うん、って
あれ、そう、あれと同じもんがおならにもあると俺思ってたのよ、
はいはいはい、
でこうおならをうんって我慢してて、
はい、
でそのもうちょっとで出るって頭が出かけてるって時には、
うん、
そのお尻の穴から黄色い泡が出てると思う、うん、黄色い泡が出てて、でその黄色い泡がパンって破裂する時の音があのおならの音で、それでも自分じゃ見えないじゃん。
でも破裂するタイミングとお尻になんかさ響くタイミングって、あ、そうかそうか、もう出てるもんだと思ってたってこと？
だからあのうプーん違うな。
だってプーっていうのは普通の人は出るときにプーってなるから。
うん。そこまで多分このワーク分かんなかったと思うけど、はい、そのおならをするときにうんってやってたらだんだん泡がポーっと大きくなって。うん、それがパンってなると思った、
はいはいはい、
でそれを自分じゃ見えないから、
うん、
妹に確認してもらったことがあるでどう場所忘れたけど、まあ、パンツ脱いで完全に肛門を向けて妹の方に、
はい、
で今ちょっと今あのお兄ちゃんを鳴らするからです、
はい、
でちょっと見ててっつって、
はい、
でそのまだ出し切る前までのところに持っていった後に、はい、今これ黄色い泡あるでしょそしたら「ないよないよ兄ちゃん」って
そうですよね、見たことないです
えっつってそんなわけないんだけどな、でもそこから、あ、そういうものじゃないんだっていうの、
あ、そこは気づいたんですか、
だからまあそれで学習したんだ、
ね、ああ、
そんなに、だって、その時は騙すとも思えないから、
その時破裂はさせなかったんですか、
さ させたでしょうね。
あ、まあ、
そこまで言ってられ、褒めるわけにいかないからね。
いや、まあ、ありますよね。あの、小さい頃、僕も長男でしたから、
はい、
あれですけど、みんなにケツの穴見せるの全然抵抗なかったですよね。
なかった、なかった。
家族に。
まあ、でも妹に見せたことしか覚えてないけど。
僕ね、小学校、あ、もう千葉に引っ越してきたんで、4年以上だと思うんですけど、
うん、
朝食の時に、
はい、
なんでかっていうの理由が覚えてないんですけど、
うん、
みんなで食卓を囲んでる朝食の時に、
うん、
なんか気になって、お城の穴を広げてみんなに見てもらったことがあります。家族全員に。父、母、妹、弟。
食事
中に。しょっちゅうやってました、でもそれ。あの、面白いと思ってなのか、なのかよく覚えてないですけどね。あの、小学校4年5年ぐらいまで肛門期が続いてたっていうやつ。
何期？
肛門期って言うんですよ。
何それ？
あれ？あ、肛門、
肛門の期間。
肛門期って調べたらすぐ出てきますけど、
はい。
小さい頃、具体的に言うと、なんだろ、幼稚園とか、あ、いいですか、フロイトが提唱している性的発達段階。
どんな字ですか？
肛門はアナルの肛門ですよ。
はぁ、聞いたことがある。
アナルンフェーズっていうらしいですよ、ドイツ語で。英語でアナルステージ。え、肛門期って知らないの？妻も知らないって言ってますけど。違いますよ。フロイトのその心理学の話ですね。性的なその発達段階のうちの一つ。
なんでそんな工夫がない名前なの？肛門期。
いや、だから、わかりやすいから。
思春期の前みたいな感じの。
そうそうそう。じゃあ、小児性欲の中心は肛門であると。排便することによってその気持ちよさを感じているのが、それが排泄というもの、なんだろうな、排泄を通してその性欲というのを学んでいく最中というか、性欲の始まりみたいなもんですよね。
そう、じゃあ、その時期は、それはなんかうなずけるね。
2番目なんですって。1番目は更新期って言って、例えば唇ですね。
はい。
で、そこからだんだん、その、更新期、更新期、肛門期を経て、断根期、潜在期、性器期と。
潜在期？
潜在期っていうのは、本当これ僕もよくわかりますけど、今言った話で肛門を家族に見せられる時期はあったのに、急にそういうのを隠す気持ちになる時ありますよね。性欲っていう、エロいっていう気持ちがいけないものだって思う時がありますよね。それが多分潜在期に当たるんだと思うんですよね。で、その後に性器期っていう、思春期以降の初めて性器を中心とした性欲の満足が求められる時期っていうのが来る。
ああ、なるほど。
まあ、これちゃんと話すと、本当にね、初めて聞いた人も、ああ、そういうことねと思うと思うんですけど、
うん、
更新期っていうのは母乳を吸うことで、
うん、
赤ちゃんの時は母乳を吸うっていうことぐらいしか、その欲求を満たすっていうことがないわけですよね、多分。
うん、
それで初めて、その、性欲というものを、
うん、
まあ、意識は全くしないでしょうね。
うん
うん、その準備段階ですよ。で、2番目がさっき言った肛門期ですね。肛門の感覚を楽しむ、排泄後の快感を意識するようになると。で、5歳6歳までっていうのが断根期。これ女子にのことについてはちょっとわからないし、フロイトの時代はそこの女性に対してあんまり関心がなかったのかもしれないですけれど、5歳6歳っていうのが断根に集中する時期。つまり子供っていうのは、うんこうんこおしっこおしっこって言ってる なんだろう、それで楽しかったところからチンチンが楽しくなるっていう時期が来ますよね、幼稚園とか、
うん、
小学生上がったぐらいですよね、
うん、
それが断根期です、
うん、
でそこから多分小6ぐらいまで潜在期っていう、
うん、
そういうことを言わないようにしようというか、
うん、
なんだろう、子供の関心が知的方面に移行し、一回そういうのを忘れる時期みたいなことですね、
うん
うん、で最後の5番目が正規期っていうことで、小学校多分高学年ぐらいじゃないですかね。そのさっき言った断根っていうチンチンの意味じゃない、チンコマンコということの正規期というのがやっと思春期以降に、まあ、完成されるのかな、分かんないですけど、まあ、そういう関心が出てくると、
という心理学じゃないですか、
え、
心理学の一種なのか。
そうです、フロイトは心理学者、精神分析学の人ですか、
うん、そういうのも発表してるんです
ね。そうですね、はい、
それは初めて聞きました。
ああそうですか、じゃあこれは勉強になりましたね今日は、
うん
うん、で北海道は
なんだっけ、
その肛門期を経て帯広について
阿寒湖へ行き、あれ釧路
に迎えに
行って、釧路の炉端焼きでご飯を食べて、
あ、まあそうですね、それは
回ったですね、で渡れ食ったとは、そので次の日に北海道のノシャップ岬って最東端へ行こうと、
はい、
ちょっと出発が遅くなって釧路の朝一とか見たら遅れて。
ノシャップ岬っていうのは地図で見るとどっちですかね、根室の方で、
あ、根室です、根室です、
はい、
でちょっと出発が遅れてこれは無理だなと、
あ、はい、
でやめて、ほんで途中に東に行く途中に厚岸という場所があると思うんですよ、
厚化粧の厚に岸里への岸ですね、
そうです
ですね、
で、はい、厚岸へ行って、
はい、
厚岸で、アイカップ岬というのがあると思います。
アイカップ岬、はい、
愛に冠、
愛に冠、
うん、まあそこ行って、
はい、
牡蠣が有名なら牡蠣を食べて、その辺で、
ああうまそうだな、
うん、回ったね、まあ俺なんかでもその辺ちょっともう、うん、口内炎とかできてたから牡蠣雑炊なんですけど私が食べたのは、
あ
でそれからその日はまた帯広に行ったんですよ、
そっから戻って
帯広に戻り、
はい、
で万栄競馬を見に行きたくて、
はい、
で帯広に着いて、広で何食った、
結構でもすごい速度で移動してる感じじゃないですか、
移動距離は結構長いですね、
厚岸から帯広なんて
3時間
ぐらいかかりそうですね、うんうん、
結構遠かったね、
はあ、
そこでは
万栄競馬っていうのは何ですか、
万栄競馬知らない、
名前は聞いたことありますけど、
万栄競馬はその帯広、あの銀のサジの漫画にも出てくるんですけど、はい、あの普通の競馬とちょっと違って、
はい、
馬があの重しを引いて走る競馬、
え、なんでそこの競馬馬は馬力がすごすぎるとか、
そう、あの農耕馬の伝統がすごい残ってて、
はい、
そこはで馬は昔そういう荷物とか運んだじゃないですか、
はいはい、でそうですよね、
それでその名残がずっと残っていて、
うん、
でそうだからそこの馬はあのすごいスタイルがいい馬じゃなくて、
はい、もうなんていうか足がぶっといや
つ、足ぶっとくて、はい、その肩幅みたいなのがすごい広い、
あ、
まあ、でもう引く重さが450キロから1本とか、はいはい、そのぐらいので、競馬場のコースも短いんだけども、
はい、
途中あの障害が2つあるんですよ、
はいはい、
山になってるのね、
うん、
で1つ目の山少し小さい山で2つ目ちょっと大きい山があって、 でスピードも遅いんだよ、
うん、
そのめちゃくちゃ重いから、
うん、
で1個目の山越えて、で2個目の山を越える前とか、はい、あの止まっていいのよ万栄競馬って、
うん、
まあ止まらせて休んだりとか、あとなんていうかな、今からこの山越えるぞっていう駆け引きを、
うん、はいはい、
他の馬
と助走をつけたりとか、
そうそうそう、そういう
運転、まあ、運転じゃないな、騎手、騎手はいる
です、ね、騎手は乗ってます、騎手は馬の上じゃなくてその荷物に一緒に乗ってるの、
へえ、ソリみたいなもん、
そうそう、ソリみたいな、
はあ、
そっから無知で馬のお尻を叩いて走らせるの、
へ
え、面白いよ、
へ
え、でまあほんで競馬だから普通にその馬券買ってかけられるんだけど、
はいはいはい、
でその帯広の万栄競馬場って競馬場の他にあの外に同じ敷地内に、
はい、
あの帯広トカチのまあ名産品っていうか、うん、帯広トカチで取れたものだけが売ってるスーパーとかがあるのよ、
へ、はいはいはい、
その野菜も肉も何でもあって、
うん、
でもどれもめちゃくちゃうまそうなものばっかり、
うん、トウモロコシも
完全に潰れて、ふれあい動物園とかもあって、うん、馬とか遊べたりするのね、
うん、
でそこで一日いたね、
万栄競馬って本当にそういう昔からあるその施設っていうか、
あ、昔からあると思う、ちょっと歴史を調べて、うん、昔からあるはずだね、いやもう超おすすめ、すげえ面白かった、
いや、なんか今話聞いてる限りではその普通の競馬場と違って家族連れとか結構多い、
うん、あ、そう、うん、家族連れで行ける、
いいですねそれは、
うん、屋台とかもあって、
はあ、
うん、面白かったよ、
1週間で結構行きましたね、
そうだね、
いいね、ね、
え、でそ、まだそれから、
うん、あ、まだ
まだあるよ、で帯広万栄競馬見終わって、
はい、
でね、その次は
富良野は行かなかったんですか、
あ、富良野だ、そうだ、この日は富良野に泊まったんだ、
富良野はあれですよね、あれ富良野があの市が破綻したっていうところって富良野じゃなかったでしたっけ、
いやそれは夕
張か、あ、違うわ、富良野はあれだ、あなたの好きな、あなたの好きなじゃないな、デスマスクさんがよく真似してた北の国からのあれですよね、
ああ、そうなのかな、俺あのドラマ見てないん
ですよ、そうですよね、多分そうです、あので
私富良野に宿が取ってあって、
はい、
あのコテージで、
あ、全部ちゃんと予約してたんだ、
あ、そうそう、全部予約してた、うん、で1日1日全部泊まるとこ違ったんだけど、
はいはい、
ホテルに、そのホテルはコテージで自分で調理が、うん、できるところで、
はいはい、
さっきの万栄競馬のスーパーの中でいろいろ買ってみて、みんなで、で、はあ、このコテージで調理してみんなで食べて、
うわすごいな、
で、
うん、
次の日帰る日だったんだけど、はい、旭川の空港から帰るんだけど、朝起きて旭川の空港行って、
うん、
空港じゃねえ、旭川の駅に行って、
うん、
ちょうどその日旭川の駅前であの全国うまいもの博みたいなのやってて、
はあ、
すっごいいっぱいテントがあって、でそこでまた俺普通に食ったんだけど、
え、何食いました、
カレー、なんか旭川の牛のカレーみたいなやつ、
ああ、まあでも旭川
それは別行動だったな、はい、なんかみんな他の人はカニとか食べたから、
ああ、
そうそう、で夕方の飛行機で帰ってきた、
はあ、
うん、よかったね、
うわ羨ましいな、ちなみに今のプランで、
うん、値段、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
まあ空港代はいらないですとりあえず、
あ
の、
あ、そう、
まあ、中国から来るのと日本の国内で移動するのとまた多分違う、
今、いや多分ね、この飛行機はめっちゃ安かったんだよ、
うん、
ね、3、4ヶ月前に取ったチケットで1人800元ぐらいだから、
800元だよね、
だから多分1万円ぐらいじゃないかな、往復、
往復ね、うん、
往復1人1万円ぐらいのチケットで、うん、ホテル、ね、2人で、
あ、2人
と部屋、うちら夫婦、
はい、
で、この1週間で使ったお金は、ふらふら感全部込みで、10万ちょっとかな。
ああ、やっぱそうだね。一つ思ったのが、
うん。
あなたはあれじゃないですか、中国から北海道行ってるから、
うん。
まあ、海外旅行みたいなもんじゃないですか。まあ、日本人だからっていうのを抜きとしてね、
うん、
やっぱりさ、僕が今千葉から北海道に旅行に行くって言った時に、
うん、
国内旅行で10万円って、
うん、
やっぱりあんまり考えない
じゃん。あ、そうですか。
そうだけど北海道のサイズ見ればさ、
うん、
そんぐらいやったらやっぱ10万ぐらいかかりますよね。
なんか1人5万円だよ。だ
そうそうそう、ああそうね、1人5万円、宿代含めてか。
そうよ。
下手に海外行くより全然良かったじゃない。
そうよ、
妻が安いって言いました。僕が感覚ちょっと今ずれてましたね。
私は2泊3日で3万6000円じゃなかった。
2泊3日で僕たちは3万6000円だったそうです。でもそれエアー代入れて、
エアー代入れて1人、ね、だから
トマムで、
トマムですね。
んその宿いくらって、
宿代、食事、
うん、
エアー代含めて。
あ、出た、エアー代。
はい。ああ。
エアー代ってですね。最近のおしゃれなビジネスマンは。
うん、飛行機コスト。
いやいや。
航空機の金額。
で、いくらって
?1 人3万6千円ぐらい。
おー。
3泊
ね。2泊
でした。2泊ですね。まあだって、
で
も
ね、
でもあれですよ。トマムに泊まって、2泊ともトマムに泊まって、
うん、
移動もそこからさ、だから2泊ともトマムだからさ、行って帰って行って帰ってしないといけないから、
うん、
ほとんどそんなに動けてないですよね。
うん、
だからやっぱり今言ったみたいな、そういうなんだろう、一箇所一箇所ちゃんと一日一日別の場所で泊まるっていう風に。
そう、まあ車があったからね、うん、そこは楽
で、
ね、
あ、まあまあそうです。でも僕たちもそうでしたけど、車は最低限ないと。
ああそう、北海道は絶対車ないとダメだよね。
ダメですよね、うん、ああ行きたくなりましたね、北海道に。
いやー、待って、ちょっと本気で旭川に家を買おうかみたいな。
ああそうです。
そんな話、なんかその買うんだったら、老後に暮らすんだったらここがいいなとか、
う
ん、へえ、そんな話になったり。
はいはいはい。
で、まあ、冬まだ行ってないから、多分冬は全然違うからさ。
そうだよね。あとは
大変さをちゃんと見とかないといけないけど、うん、
さっき見てないって言いましたけど、北の国から一応見といた方がいいんじゃないですか。
あ、そうだね。
それこそあの人もその老後にじゃないけど、
うん、
もうここで子供を連れて暮らそうって言って、お父さん一人、子供二人で。
ああ、そういう話なんだ。
そういう話なんですけど、まあ、僕もなんか暗い話が多くて、なんかちゃんと見てないんですけどね。
うん、Sマスクさんはなんか結構そういうドラマとか映画とかピンポイントでよく見てますよね。
多分ね、真似してるだけかもしれないですけどね。
よくそうですね。よくスターウォーズとかも好きだよね。
ああ、そうね、そうですね。うん、よくホタルって言ってるし、スターウォーズも好きですし。AV も集めてますしね。はい。
そう。
はい。じゃあ。
どうで、北海道、来年も行きたいと思います。
あ、来年も行くんですか？もう決まってるんですか？
行きたいな。
ああ、じゃあその時時期を教えてくださいよ。一緒に行動するかは分かんないですけど。
ああ、
ね。どっかで、
いいよいいよ。
その、一泊だけは、ね、かぶるような。
ああ、それもいい。感じ
で行ってもいいですしね。うん。
それもいい。まあ、大体9月か10月だね。
はい、ああ、わかりました。
でもな、ちょっと今回は冬を見てみたい気もするな。
ああ、いいんじゃないですか。空の粒さんも両親を連れて旅行に行くみたいな、 ベージュとかってやったんですか？
やってます。今回その北海道に、
はい、
あの何泊か来るっていう話だったんですけど、
あでも、ま、
ちょっと体調が、
あそうなんですね、うん、
そうなんです。
じゃあ来年それをやり直すっていうのも、
あそうですね、
うん、
でもありですね、
はい、
ベージュ、そんな年だ、
還暦でしょ、
還暦ですね。
88歳でしょ。
うん。
還暦だね。
みんな詳しいですね、その話ね。じゃあ、スラノスブさんの北海道
グルメの旅。
グルメの旅だったんですね。
そうです。
はい。
これはまたビデオもちょっと作ってますので。
あ、そうなんですか。
はい。
ビデオを作ってるんですか。
まあいろいろ撮ったから、
はい、こっちで流してもいいんですか。
いいんじゃないの。
ああじゃあ、
まあ、まあ編集が終わったらまた言いますよ、
は
い、
じゃあその時はあのこちらでも
はい
したいと思いますので、
はい、
はい、じゃあまた、
はい、ありがとうございました、はい、あばら
あばら。